スセットアフターショー。このアフターショーでは株式会社財務部 IT メディア担当の杉崎が世の中の気になることについて佐間社長にお聞きします。佐間社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ半沢直樹新シーズンが始まりまして、はい、第1話が高視聴率だったというふうに報道されてますけれども、はい、佐間社長、ご覧になりました？
はい、もう待ってました。見て、録画したものももう2回ぐらい見ました。はい。
おー、すごいですね。はい、はい、まあ。私も、しっかり見たんですけれども、ちなみに、池井戸潤さん原作のロスジェネの逆襲はお読みになりましたか？
いや、実はまだ見てないです。
ああ、はい、ネタバレになっちゃうので、まあ、ドラマ楽しむって意味でいくと、読まない方がいいかなって思いますね。
なるほど。はい。
うん、まあ、私は読んじゃったんですけれども、はい、うん、ですけれど、今回はやっぱりテレビだけの、いろんな味付けっていうかな、オワードジョームが出てきたりとか、非常にやっぱ面白く見てますので、本当ワクワクしますね。
はい。ですね。
で、まあ、今シーズンはですね、半沢直樹のいる職場が、子会社である、まあ、出向先ですね、東京セントラル証券に移って、登場人物たちが交わす言葉も非常に投資関連の言葉が増えたように思うんですよね。
はいはい、そうです。
で、まあそんな中で、まあ大手 IT 企業の電脳雑技集団ですか？
はい。
それが同業と言っても良い IT 企業の東京スパイラルを買収するというストーリーが早速展開されてますけれども、
うんうんうんうん、
でこの中でですね、敵対的買収っていう用語が出てきたんですけれど、まあ、おそらく企業買収に関する用語だと思うんですけれども、
うんうん、
この敵対的買収ってどういったものなんでしょうか？
まあ、買収っていうのは、要するに株を買うということなんですけども、
はい、
これ通常はもう相対で取引、相対でこのいくらで買います、売りますみたいな関係で、まあ、有効的に、まあ、助けてくださいとか、ぜひうちの、スポンサーになってくださいってことで、やるのが、まあ、有効的な買収っていうのがあるんですけど、
はい。
これに対して、まあ、何の相談もなくですね、まあ、同意も得ずに、買う側の都合で、買ってしまうということは、まあ、買われる側にしてみたら、ちょっと、敵意を感じるということで、まあ、敵対的買収ということになるかと思いますね。
まあ、非常に敵対的買収っていうね、言葉自身があまり穏やかじゃないなと思うんですけれども。
そうですね。
こういうのって実際に国内企業間でも行われたりしてるんでしょうか？
そうですね。先日、このニュース Z でも取り上げましたけども、コロワイド、ね、外食チェーン大手のコロワイドと大戸屋の関係。まあ、大戸屋が買われる方で、買う方がコロワイドというのがありましたよね。うん、はい。今回の、あれとすごくよく似てるのは、スパイラルのその、創業メンバー3人のうちの2人の株を雑技集団に売ったっていうことでしたけども、
うん、
コロワイドの場合も、大戸屋の創業の社長の、まあ、息子さんの個人が、個人的なも持ってた株を売っちゃったと、コロワイドにね。そういうところで、それなりの大きな株主になれたっていう経緯があったと思います。よく似てるなと思いました。面白いと思いましたけども。
はい、そうですね。はい、まあ、コロワイドさんが 19% ぐらいでしたか
ね。あ、そうですね、はい、
うん。で、パーセンテージで言うとかなり占めるなと思いますけれども。
う
ん、
そうですね、はい。
で、今回の半沢直樹の方だと、30% くらいでした
か？そうですね。3分の1ルールっていうのがあって、まあ、あんまりこう、一気に買えるようにできないようなルールになってるんですけど、
うん、
そのルール、まあ、ギリギリの 30% まで一気に買ったっていうことですね。
まあ、半沢直樹で言ったら、この電脳雑技集団と東京スパイラルの争いが、まあ、ドラマの中では、銀行対子会社っていう構図にもつながってると思うんですよね。
うんうんうん、
で、普通だと、子会社側が立場的にも弱いと思うので、この流れのまんま、電脳雑技集団が東京スパイラルの買収に成功しちゃうのかなとか思っちゃうんですけれども、
うんうんうんうん、
で、もし、佐間社長がですね、はい、まあ、東京セントラル証券にいて、
はい、
そして東京スパイラルを支援する側だったとしたら、
はい、
どのような策で向かうかっていうのをちょっと教えていただけたらなと、うん、まあ、推測で結構ですので、
そうですね。まあ、半沢直樹言ってたように、銀行だとか出向組だとかプロパーとかね、そこにまあ、彼言ってましたよね。人や、会社の成長を願い、それを手助けすることが仕事であって、
はい。
どこで仕事するかが問題じゃなくて、どう、 働くが大事だってのことを確か言ってたと思うんですけど、まさにこれはもうお客様の立場に立ってやることが、一番やるべきことであって、その立場が、子会社にいるからといってできないってことは、まあ、本来はないわけなんですよね。
はい。
まあ、横割りは入りましたけども、まあ、私がもしそういう、スパイラル手伝う立場だったとしたら、まず社長に会って話を聞きたいと思いますね。
はい。
はい。で、どうなりたいかと。で、つまり、この電脳雑技集団に買収、これからもされていって、過半数取られることになっちゃったら、本当に困っちゃうのか、あるいは、そこからいろいろ何か手を組める、着地点、落としどころが見えるのかっていうことを、まず、いろいろ聞いてみたいと思いますし、で、電脳雑技集団の方の社長の方にもいろいろ希望を聞いてみて、それで、うまく、こう、お互いがハッピーになるような仕組みができないかっていうのを、まず模索はしたいとは思うんですけども、
はい。
ただ、どうも文化的になんか肌が合わないような感じがとてもしたのでですね、次の策としては、あそこの、電脳雑技集団の参加に入らない方法も一つ考えてあげようとは思うんですよね。
はい。
うん。まあ、例えば、まあ、究極の選択肢としては、まあ、彼が親が万年筆作ってたという、ものづくりにこだわってるので、究極の選択としては、その株を全部売却した、その資金を使って全然違うものづくりをするっていうのも一つかもしれませんが、まあ、それ一つとして、あともう一つ考えられるのは、まあ、自分がその作ってきたブランドをこのまま使いたいんであれば、この電脳雑技集団じゃなくて、もうちょっと大きなですね、例えば世界に目を向けて Google とか、まあ、そういうところに目を向けて手を組むと。で、今 30% を持たれてしまってますけど、例えば、それを株を、例えば倍に増資するってすればですね、
はい、
今 30% 持ってるのが 15% に下がるわけですし、だから、まあ、少し、まあ、そこまで詳しいこと、私も少し、まだ証券の勉強はこれからなんですが、まあ、考えられることは、増資をして、資本を増やして、それを、増やした分を、まあ、手を組める相手、例えば、Google かもしれないけども、そういうところに、引き取ってもらって、電脳雑技集団よりも大きいシェアを持ってもらうと。そして自分は、しっかり過半数は維持した上で、経営の中心になっていく。あるいは、そういった大きいところに、傘下に、まあ、入ったとして、自分がそれなりの、検索エンジンを作れるポジションを約束してですね、そういう条件付きで株を買い取ってもらうと。いうふうにすれば、自分のやりたいことと自分のマーケットが広がるということで、まあ、日本一の検索エンジンになったっていうところを喜んでいましたけども、さらにその上を目指せるアジアでとか世界でというところも目指せるということになると思うので、まあ、逆転しうる戦略は打てるのかなというふうに思ってますね。はい。
わかりました。まあ、これからどうなるかちょっと楽しみですね。
いや、本当楽しみですね。私も知らないんで次どうなるか。答え合わせが楽しみですよね。
はい。わかりました。ありがとうございました。これでニュースセットアフターショーを終わります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。